作りに引き続き取り組んでまいりますとコメントしています。ここまで11時のニュース、活路がお伝えしました。
9月2日火曜日、 NHK ラジオ深夜便、今夜の担当は工藤三郎です。こんばんは皆さん、今日はどんな夜をお過ごしでしょうか。眠れない人にも働く人にも夜はそれぞれに流れていきます。今日と明日を結ぶ6時間、ラジオ深夜便がお供してまいります。今年7月の放送の冒頭で私ですね、22ゼミを冒頭って頭の中でこう描きながら、今年はセミがあまり鳴いてないという話をしたんですが、実際にその後各地でやはりセミがちょっとあまり鳴いてないという話を聞くようになりました。で、9月に入って昨日今日また私思ったんですが、今度はツクツク帽子、大体この時期はツクツク帽子が相当うるさく鳴いてるんですけども、あれ今年あまり聞かないなという、まあ全く鳴いてないわけじゃないんですけども、少ないなという印象があります。夏の終わりを告げる虫だと、まあ昆虫だというふうに思ってたんですけれども、なんか、例年とは違う夏がここにもあるのかなというふうに思いました。さあ、今夜も深夜便5時までの放送になりますが、11時台、0時台はミッドナイトトーク。私の好きな風景がこのところ、このミッドナイトトークのテーマになっていますけれども、今夜はスポーツジャーナリストの生島淳さんをゲストにお迎えしてお送りしていきます。で、1時台は深夜便アーカイブス。ふるさとで書を続ける。書家の中野北明さんのお話です。2時5分からはラジオ第一放送と同時に FM 放送でもお送りいたします。2時台はロマンチックコンサートでエンジョイジャズ、四重奏の楽しみ、いわゆるカルテットですね。このカルテットの名演作品集です。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、徳地正信さんの作品集です。4時台は五木寛之のラジオ千夜一話、海外ゆかりの歌が今夜のテーマです。作家の五木寛之さんのお話です。なお、ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスをすることができます。では続いては各界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、さまざまなテーマでお話を伺うミッドナイトトークです。奇数月火曜日のゲストはスポーツジャーナリストの生島淳さんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、はい。2ヶ月のご無沙汰だったんですけれども、はいはい、暑い中また取材も大変だったと思います。
そうですね、8月は、まあ、取材というよりも毎年娘と甲子園に、夏の甲子園行くのを、もう10年ぐらい続けてるのかな。
お嬢さんと一緒に、
はい。今年も、開会式の日と2日目に行くことができました。
開会式いつもと違って、あれ4
時夕方です
よね。夕方ですよね、はい。
で、実は僕、開会式を現場で見るのが初めてだったので。
ああ、そうですか、はい。
とても感激しました。
へえ。 あの入場行進やっぱり現場で聞くとちょっと違う感じでしょ。
全然違いますね。で本当に50年間憧れてたものをね、うん、現場で見る感激があって、実はあのちょっと僕泣いてたんですよ。で娘が遅れて席に入ってた時にいい年した大人をが泣いてるの久々に見たとかなんか言われましたけども、
いや全然おかしくない。おかしくない。私も昔泣きました、
はい、やっぱ工藤さんもそうですか。
泣きますよ、あの曲聞くと。泣きましたね。そう、
あの曲とあと全一斉にセンターから
前進するシーンですね。
200人かける49ですか今年、はい、あ20人かける
49、20人かける、そうですね、うん、200人かけちゃった。
200人かけちゃった。980人、うんうんうん、一斉に更新してくるのはね、ちょっと迫力ありましたね。
それこそテーマですね。あの、うん、私の好きな風景っていうか、憧れていた、見たかった風景でしょ
う。本当に、それに気づかされましたね。これを見たかったんだっていうのがね。で、2日目に沖縄水産と金足農業も見られまして、うん、まあ僕は東北の生まれだから、金足農業見たいなと思ってたら、沖縄、この、沖縄尚学のこのサウスポー素晴らしいなと思って、末吉投手ですね、うん、あの、緩急が素晴らしくて、ああ、あれよあれよという間に優勝投手になってね、来年も見られるかもしれないっていうね。
いや、ことがありましたね、いいところを、なんか本当に、ポイントで抑えていきましたね。
ああ、でもまあこれは自宅でしたけども、うんうん、仙台育英と沖縄尚学戦は、まあ宮城県人としてあれは勝てたんじゃないかなっていうのは思いますね。
みんなね、見てる、テレビで見てる人も大変だったと思いますよ。
ですよね。まあだから本当に一つ一つのプレーで、甲子園の歴史は変わるんだなっていうのをちょっと思いました。で、こう、8月後半は甲子園、の人被った日程もあったんですけど、うん、大学の長距離ブロックの合宿の取材がコロナ禍の時はなかなか行けなかったんですよね、で去年もあんまり行けなかったんじゃないかな。
それは長距離ブロックはやっぱりあれですか、もう箱根を目指してるチームですか。
そうです。だから 5,6 年ぶりに合宿地で、見ることができて、最初は青学を菅平、次は早稲田を三代高高原、そして最後は中央蔵王に行ったんですけれども、うん、まあ高原はやっぱり涼しかったですね。
まあね、そういうところ、
うん、
20まあ高知であること
も20度くらいだったかな。
あ、そんなもんですか。
でなんか練習メニュー見ると、25キロ上り走が朝にあって、夕方集団12キロ走プラス各自ジョグで日に50キロぐらい走ってるんですよね、大学生。すごいなと思って。
それは走ってついていったわけじゃないでしょうし、
そんなことはできるわけがないので、カメラマンさんは車で先回りしてスポットを決めてね、撮影していくんですけど、そんな8月で、なんか僕上の山温泉泊まったんです、蔵王で、で泊まって、なんか翌日なんか展望台があるからちょっと登ってみようかなと思って歩き始めたんですけど、下ってきたご夫妻が鈴をつけてたんですよ。
ああ、わかります、それですね、
はい、
危ないから、
あ、何も用意してないなと思って、ちょっと急に怖くなって、熊よけのもの何も持ってなかったので、はい、まあなんとなくなんとなく引き返しちゃったんですけど、まあなんかそういうこともずっと思い出されます。
いや今年は、まあ、いろんなところで、はい、まあ、実際にそういう、まあ、事故も起きたりしてますけれども、うんうんうん、実際にそういう目に遭わなくても危ないからと、ね、はい、いうことでかなりあちこちで注意を促しているところもありましたから、うん、はい、ね、ちょっとそういう時には持っといた方がいいですよね。
いいんだなと思いました。はい、ちょっとそれもちょっと思い出に残ってますね。
ですね。で生島さんが今夜いらっしゃるということで、はい、大分市のガレリアさんという方からメールをいただきました、はい、84歳の方で、はい、 生島さんが私の好きな風景でどんな風景をお話になるのか楽しみです。生島さんのことですから多分いろんなスポーツの風景をお話になるでしょう、うん、私もスポーツ大好き人間ですし、うんうん、70年近く NHK のラジオテレビを通じてスポーツの風景を体験させてもらいましたということで、はい、まあ、いくつか重なる風景が出てくるのかどうか、まず甲子園の開会式と、はい、それから、まあ、高知でのね、長距離の合宿のお話を伺いましたが、いずれでも何か風景が景色が浮かんできそうな感じがしましたけどね。
まあ、
うん、
でも本当にあの車でね山を登っていく間やっぱり綺麗なんですよね、うん、見るとね、ああここででもあのサバイバル競争がね合宿の中で行われているなっていうふうに思うし、いやなんか美しさと厳しさは表裏一体だなとかちょっと思いつつ、
なるほど、
思ったりしますね。
試合の時なんかにね、マラソンなんかも周りの風景見てるんですか、うん、見えてるんですかっていう話はよく聞くじゃないですかで見えてないっていう感じの話をする人もいるし、意外とこうねいろんなこう、うんうんうん、ポイント覚えてる方もいらっしゃるし、はい、まあ沿道の声援なんかはよく聞こえたって話は聞いたりするんですが、はい、練習の時なんかどうなんですかね。
練習の時も結構まあ集中力高まってますからね、はい、まあ監督の掛け声は聞こえるでしょうけど、ね、でも今の工藤さんの話って思い出しましたけども、うん、瀬古俊彦さんに、うんうん、結構見てんですかって聞いたら、そんな暇はありませんねって言っていうふうに瀬古さんは走るの仕事ですからとかってなんかおっしゃってて、結構あ瀬古さんらしいなって。
いやでも何考えて走ってるんでしょうね。いろんなこと考えながらも走るんでしょうね。
でもね、うん、大迫傑選手に話を聞いた時面白かったのは、練習で何も考えないで走る練習をするって言ってました、
う
ん、それでやっぱりなんか考えちゃうとそれだけ、うん、エネルギーを使っちゃうんで、うん、何も無のままで走る練習もしなくちゃいけないんですってことは言ってたことありますね。
いやでもね、あのマラソンで2時間ちょっとじゃないですか。で、駅伝だって箱根は結構時間かけて走るわけですから、はい、その間ってまあ何も考えないわけもないし、うんうん、何かは考えるでしょうし、まあ一つ想像がつくのは、自分の体がこうおかしかったり、ちょっとどこかが痛かったり、なんかこう変調が来るとね、うん、そのことを考えるか、むしろそのことを忘れようと思って他のことを考えたりするだろうと思ったりするんですが、まあそれぞれあるんじゃないですかね。どうなんですかね、あの辺、
まあ、あの去年、僕大学で授業を持ってるんですけども、はい、ティーチングアシスタントって授業のお手伝いをしてくれる学生が箱根駅伝を走ったんですよ、
ほう、
で実はなんかアップの段階から体調に異変が起きて、ただもうあのメンバー交代は締め切り終わった後だったので走らざるを得ないと、でもう走る前に次の中継所に連絡して、ちょっともうあの救護を用意しといてくださいって言って走り出したっていうふうに言う人もいたり、いろんなドラマが本当にありますね。
あれ私も聞いた話で、これラジオ深夜便のスポーツ明日への伝言で、
はい、
去年の暮れに山梨学院の上田監督にお話を伺ったんですが、はいはい、上田監督が現役時代にあの順天堂大学で
山登りだ、
はい、山登りです、5区だったんですが、沢木監督に言われなかったんですって。でも全く外したという想定をされて、突然前日にお前が走るんだっていうふうにされたらしいんですよね、うんうん、つまり逆にその時ってあまり考えない、その想定をあまりしすぎてこう走ろうどう走ろうと考えなくて、ポンと突き出されたのが、まあ、突き放されるように走らされたのが良かったようなお話をなさってたんですよ。
なるほど、
確かに考えないようにするっていうのは
結構
大事なのかもしれない。
でもやっぱりいろんな人がいて、
はい、
1週間前からいろいろパターンをね、想像する場合もある。でもなんか前日になるといろいろ考えても仕方がないなっていう風な境地に達する選手もいるし、うんうん、本当にいろいろだろうなと思いました、
あるんです ね。いや夏のその、はい、そうすると、駅伝の方は青学早稲田中央ですか、
はいはい、
どんな感じでした。
この3校はかなりどの駅伝でも優勝に絡みそうですね。
あら、そうですか、
はい。まあ、青学は余裕を持って、うん、まあ、箱根に最大のターゲットを合わせていくでしょうけども、うん、中央が例年以上に箱根意識でした。
ほう、
9月しっかり走り込んで、そうすると10月の出雲はちょっと厳しいかもしれない、
うん、
でも全日本から狙っていきましょう、で早稲田はあの7月ぐらいまで、トラックとかですごい好調だったんですね。でまだ何も考えてませんって花田監督が言ってたので、まあ三者三様で、まあ今仕上げの段階、これから入る感じでしょうけどね、まあ、楽しみですね。
でも生島さんずっとね、特に箱根はもう取材ずっとなさってらっしゃるから、はい、この夏の段階のこの出来具合ってのはどうなんですか、はい、本番にはどのくらいのこう、まあ、パーセンテージで、はい、まあ、本番の出来に占めるもんなんですか。
これはね、あの青学の原監督によく伺うんですけども、はい、夏合宿の練習計画の消化率は箱根に割と直結するって言うんですね。
ほう、
やっぱりここで 100% こなせてる選手はしっかりとスタミナがついてると、うん、でまあここでこなしたんだけれども、11月になって故障する選手も、まあ、特に1年生はいたりするんですけども、やっぱりあの夏の蓄えが冬に生かされるっていうのは、これは間違いなくあると思います。
ということは皆さん覚えておいてください。生島さんの今回の夏合宿の取材によるとですね、青学、早稲田、中央、この3大学もですね、なかなかこの来年の正月は期待できそうだと、
と思いますね。あとそこに駒沢と国学院が絡むかどうか、まあ、ちょっと駒沢と国学院も取材してないんで分かんないですけどね、
これはあの9月2日段階での今お話だったんで、
は
い、
ああそうか、もう4ヶ月後は箱根駅伝か、
はい、次はですね11月の時にまたちょっとお話を伺って、はい、その後はですね1月ですから、
はい、
結果が出たすぐ後にですねお話を伺えるんじゃないかと思います、ね、あ、
11月は全日本大学駅伝の翌々日ですね。
あらららら、
ちょうどあの駅伝シフトになってきますね、
はい、そうですね、というお話を伺ったんですけれども、さっきの甲子園の話に戻ると、はい、お嬢様は感想は何かお持ちでしたか。
はい、娘は、結構ビールを飲むのを楽しみに来てたりも、
いやでもね、
するんですけども、
甲子園は暑いですから、
はい、飲みすぎるとちょっと脱水になるから気をつけろとは言ってんですけども、なんか家と同じような感じで取材席じゃないから、うん、あのいちいち思い出のあるチームに有利なようにセーフとか言ったりするのがお互いなんか、
ああそうかそうか、うちの中ではね、はい、今のはアウトだと言いながらね、
工藤さんも言ったりするんですか。
いや私も、あ、結構言いますね、うちでテレビ見てるときはなんでここでとかね言ったりします。まあそれはスポーツの楽しみ方の一つでしょう、ね、
でまあ、あの取材証で言ってるとそれはできませんので、はい、一般客として行ってると感情解放するのになんかいい場所です ね、 夏の甲子園は、ね、
私はだから本当にスポーツアナウンサー、まあ、NHK のスポーツアナウンサーとしてこう、はい、球場に行ってる間いつも思ってました、うん、もういつか辞めたら定年になったらね、もうスタンドでビール飲みながらね野球の応援したいっていうふうに思ってましたね。やっぱね、それやっぱり野球の楽しみ方のね醍醐味ですよ ね、
本当そう思いますね。
でもう一つ気になっていたのは、はい、ラグビーを前回の放送の時にも気になさってたんですけども、はい、ラグビー、ウェールズとの対戦もありましたよね。
はい、1勝1敗でしたね、うん、北九州で僕が取材した試合は、まあ、後半逆転勝ちでね、いい勝ち方だったんですけども、翌週ウェールズに今度は粘り勝ちされて、まあ、あのウェールズもやっぱり母国、あのラグビーユニオンとしての本当の母国としてのプライドが発揮されたっていうことと、エディ・ジョーンズヘッドコーチが言ってたのは、一つ勝った後の試合のマインドセットっていうのは結構難しいと。
ほう、
一つ勝つとやっぱりね、ほっとしちゃうんですよね。
先に日本勝って、うん、もう一つ次の試合ですよね、次の試合の時ですよね。
2戦目っていうのは、勝った後の2戦目っていうのは結構難しい。まあ、そこは 今後の課題になるっていうふうに言ってました。で、夏の合宿を終えて先週の土曜日に仙台でパシフィックネーションズカップっていうのがありまして、うんはい、これはカナダに圧勝しました。リーチとかいなかったんですけども、ワーナー・ディアンズっていうね新しいキャプテンを迎えて、僕はいいチームになってきたと思いますが、今週末にね、今度アメリカと試合があります。サッカーもね、日本時間日曜日メキシコと試合があって、はい、中2日で、サッカーはコロンボスオハイオであったりしますけども、ラグビーの方はアメリカアウェーでね、時差調整ある中で結構か、戦っていくのは難しいと思いますけども、それに期待したいなっていうところと、ラグビーはまあ秋が本番で、うん、10月の最終週にオーストラリアと国立競技場で戦って、その後南アフリカ、アイルランド、ウェールズ、ジョージアとやるのか、結構難敵ですよ。しかも南アフリカとはウェンブリーでやるんですね、ロンドンで。大変なテストマッチが待っているので、本当にチーム力を上げていってほしいなって思うところですね、うん、
まあ、これからですね。
はい
ね。で、今日のテーマに沿って音楽も選んでいただいてるんですが、
はい、
1曲目をかけるためにもですね、
はい、
生島さんの好きな風景、
はい、
事前に伺っている2つがあって、
はい、
1つはラグビーワールドカップで訪れたフランスの街並みというのと、はい、それからメジャーリーグの、ボストンのフェンウェイパーク、
はい、
この2つを挙げてくださいました、
はい、
この2つのお話伺っていいですか。
なんかね、工藤さんと今お話してて、僕やっぱりフランスのワールドカップも満員のスタジアムが好きなんだなと思います。
ああ、
うわーっていうあの歓声、
やっぱりね、うん、いいですよね
いいんですよあれもちろんテレビやラジオで楽しむのもいいんだけれども、現場であの満員の観衆がいて、選手が入ってきた時の歓声、あるいはトライとかね、ゴールが決まった時のあの歓声ってやっぱり大好きですね、やっぱりね。あれを求めてなんかやっぱり取材を続けてるのかなっていうのはすごく感じます。
いいですね。
で、あと僕は今日はちょっとドジャースのアロー来てますけど、
ドジャースのアロー来てますね。
実は一番最初に好きになったのはボストンレッドソックスなんですよ、
う
ん、1975年のワールドシリーズを見てテレビで、50年前ですよ。
1975年のワールドシリーズっていうことは、はい、あれですよね、日本のテレビとしても最初にワールドシリーズやった頃ですか
と思われます。民放さんであ
れね、
やったんですね。
フジテレビさん
ではないです。
テレビ東京さん、
78年がフジテレビ最初で、はい、75年はテレビ神奈川さんだったらしいんですよ。
ああ、そうですか。あの前後に NHK もやってるんですけど、はい、あれ録画で持って帰ってやったらしいんですよね。
NHK さん77年だと思
います。ああ、そうですか。
なんか NHK 特集の枠でやった記憶があ
ります。私はそれを覚えてるんですよ、なんとなく。
あの時はレジージャクソンの3連発を NHK さんが中継してたんですね。で、ボストンレッドソックス僕本当に大好きで、いつか行きたいなっていうふうに思ってて、で
75年ぐらいのやつ、はい、
で、ボストン初めて行ったのは大学生の時ですけども、うん、それから NHK の BS の方で番組やらせていただいて、うん、フェンウェイパーク取材した時に、あ、やっぱ素晴らしい球場だなっていうのと、いまだに覚えてるのは、上原浩二がちょうどクローザーをやってる時なので、うんうんうん、サンドストームっていう曲に合わせて彼が外野から走ってくる、はいはい、あの時のうわっていうあれやっぱり大好きです ですね
、
そういう意味もあってちょっと、選んだ曲ですね、今日はね。
グリーンモンスターという言葉をですね、はい、メジャーリーグ の放送になった方も聞いたことはあると思いますが、うんうん、独特の形をした球場で、はい、ね、でその、まあ、球場、このボストンレッドソックスに、はい、おそらくちなんで1曲目選んでくださったと思うんですが、
はいはい、
ニール・ダイヤモンドのスイート・カロライン、
はい、これはですね、レッドソックスが8回の攻撃に入る前に流れて、みんな合唱するように今なりましたね。7回は私を野球に連れてってなんですけども、8回に スイートキャロラインが流れるようになりました。で、このキャロラインは、元駐日大使ですね、キャロライン・ケネディに捧げた曲になってまして、これをまたもう一回ボストンで聞きたいなと思います。
ではまず曲をお聴きいただきましょう。ニール・ダイヤモンドのスイート・キャロライン。Where it began, I can't begin to knowin', but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Touching hands, reaching out, touching me, touching you. Don't seem so lonely. We fill it up with only two. And when I hurt, hurting runs off my shoulders. How can I hurt when holding you? Touching warm, reaching out, touching me, touching you. いや本当にあの上原投手がね、あの肩群馬されたあのシーンとかなんかね、はい、よく思い出しますよ ね、いや日本選手も各地何人も活躍したフェンウェイパークですからね、はい、あれメジャーで一番古い、はい、今使われて球場では一番古 い、 ってい
うそうなりますかね。1912年ですね。
ですよ ね、 ね、すごいですね。
なんか昔のままのチケットボックスが、はい、まあ使ってはなかったけど、うん、そのまま残ってたり
で、なんとなく私もその生島さんのリポートっていうか取材したあの番組を見てて記憶が断片的なんですけれども、はい、いろんなあのスコアボードの裏とかなんかにも入られていかれたわけでしょ。
はい、あと回廊をね、いろいろ取材したりね、なんか本当にフェンウェイパーク入ると、うん、なんかタイムスリップしたような感じになるんですね。
椅子から何か全部違う感じがするでしょう。
そうなんですよ、ね、うん、それがなんかあの昔とつながってる感じがするんですよ、うん、野球を通じて、うん、 それが味わえるのはフェンウェイパークだけじゃないかな。
でもなんか昔からこのね、本当に自分たち の作ったこの大好きな野球団をつなぎながら、うん、こういうふうに途中でこう歌を入れるようになったりとか、はい、新しいストーリーを、はい、それこそ、誰かの呪いがここにあったとかっていうのはストーリーがこのボストンレッドソックスなんかあるじゃないですか、はい、そういうストーリーを加えていくことのうまさみたいなのありますよね。
そこがアメリカのストーリー作りのうまさだと思いますね。
ねえ、ヤンキースに行きゃね、ニューヨークニューヨークを聞いたりとかするわけだよね、
うんうんうん、そうですね、
ねえ、
なんかやっぱりその物語の層の分厚さはちょっと残念ながら日本の球団にはやや薄いかなと思ってて、やっぱりあの過去の名選手を称える文化やっぱりちょっと日本僕は足りないなって思ってて、で永久欠番が少なすぎるなっていうのはちょっと僕は個人的には思ってます。
そうですか。あのちょっと今あの曲がかかってる間にテッド・ウィリアムスという、はい、もう名選手がいて、最後の4割バッターっていう、
そうですね、
紹介の仕方を私たちはよくメジャーリーグの時にしてたんですけれども、はい、うんうんうん、その活躍したのは彼、はい、ここですよね。
そうです。生涯ボストンです。で、あのテッド・ウィリアムスがものすごいホームランを打って、うんうん、そこまで飛んだっていうシートがそこだけ赤くなってるんですよ。ものすごい飛ばしたなっていうふうに分かって、そこにあの座りました、うん、それはすごく僕にとっていい思い出で、大谷でもここまで飛ばせるかなっていうぐらいのすごい飛距離だなと思いました、うん、
あの私はそれ現地に行かずにですね、1996年に7年あのフェンウェイパークでオールスターゲームがあったんですよ。でノマー・ガルシア・パーラっていう、はいはい、今もうテレビの解説をしてる姿がありますが、名ショートっていうか、はい、まあ、彼が若い頃でそのオールスターで大活躍をするシーンがあるんですが、その時にまだテッド・ウィリアムスが生きていて出てきたんですよ、うんうん、そしたらそのまあその現役の英雄がですね、うんうんうんうん、涙ボロボロ会えたことで、でも本当に感激しちゃって泣いてる姿を見て、うんうんうん、わあすごいな、メジャーリーグってのはこうやってこうつながっていくんだなっていうようなね、うん、それ本当日本のスタジオでね放送しながら感じたのを覚えてます。
まあ、それぐらいのレジェンドで、通算ホームラン525本止まりなんですけど、それは、従軍してパイロットだったんですよね。兵役の期間が抜けてるので、
そうか、
そしひょっとしてフルに活躍してたら当時はベーブ・ルースの記録を抜いていたかもしれないって言われる名打者で、
なるほどね、
フェンウェイパークの横に売店があるんですけど、テッド・ウィリアムズのユニフォームはちょっと買って帰ってきましたね、はい、
その売店の近くにある、フード、まあ、ショップというのかコートというのか、はい、そこのハンバーガーや、はい、ホットドッグの値段は随分高くなったって話を聞きました
が、友人が、この前昨日か東海岸に行って、はい、ハンバーガーのセットですね、ドリンクとか、うん、まあ、ポテトハンバーガーで、うん、日本円で3000円って言ってましたね。
うわ、
いやちょっと厳しいなと思って、やっぱ賃金が上がらないとちょっと難しいですね
取材費を上げていただかないと、なかなか
ですね。
ですね。そういうふうになってきたんですね。
なってきますね。
いや、そのフェンウェイパーク、はい、本当にその風景ってのは。
行ってみたいです。
ね、で、その他、思い出される風景、はい、特に夏休み、この夏に絡めて言うと、どんな風景か何かありますか？
僕、夏休みって、小学校時代外出した記憶がほとんどなくて、冗談抜きにして夏の甲子園ばっかり見てたんですよ。で、これはまあ理由がありまして、はい、小学校2年の時に父親が亡くなってしまったんですね。で、家は祖母と母が食堂をやっていたので、夏はまあ結構活気入れ時なんですね。地元の祭りとかもあったし。で、そうなるとどうなるかというと、僕は家でもう野球大好きですから、高校野球をずっと見てた。で、ちょっと記憶が定かではないんですが、昔は第一試合って中継がなかったと思うんですよ。
テレビはなかったです。
テレビ。そうですよね。
はい、なかったです。
で、うちの父親だったかな、江川さんが、
はい、
1973年か、あれは。
48年。はい。
73年春の甲子園出た時は、第一試合ばっかりで全然見られないっていう、文句を言ってたんですよ。そういう時代もあったんですよね。
ありました。午前中放送がなかったっていうのが。
そういう時代があったんですよね。はい、で、僕の頃は49代表が定着して、
何年からだったですかね。全試合完全に中継するようになったのは
70年代中盤でしょうね。
あの、各その出場チームの学校地域に対しては放送していたっていうケースはあるんですけれども、そうじゃないケースはあの辞めてるっていうケースがありましたよね。
で、はい、あのそこでずっと僕は本当に野球を見続けて、甲子園を見続けて、小学校6年間で見逃した試合は、
番組の途中ですが JR の情報です。 JR 上越線は群馬県沼田市で線路内に土砂が流入したため、渋川駅と水上駅の間の上下線で今日の運転を取りやめることを決めました。 JR 上越線は群馬県沼田市で線路内に土砂が流入したため、渋川駅と水上駅の間の上下線で今日の運転を取りやめることを決めました。 JR の情報でした。
でもかなりの子はねしていた可能性はあるんですが、全部見てる人はそうはいなかったと思うんですが、ちょっと改めてね、
はい、
生島さんをご紹介するとっていうか、その皆さんがその小学校全部っていうのを分かってもらうためには、1967年ですから昭和42年宮城県の気仙沼のご出身で、広告代理店に勤務しながらライターとして活躍して、99年にスポーツライターとして独立で、今のご活躍につながってるんですが、昭和42年生まれということは、はい、1967年ですね。ですから40年代の半ばから昭和40年代の半ばってことなんですね、うんうん、半ば過ぎ後半から。
僕はね、江川さんは記憶ないんですよ、うん、見てたらしいんですけど一緒に、やっぱ49年に銚子商業が優勝した時からですね、はい、それでその時からあの終わってから大きな写真雑誌を買って復習するようになったので、前後でなんか記憶が定着するような。
わかります、わかります。小学生はそうやってなかったかもしれませんが、私はもう少し年を取ってましたので、うん、そういうことをやり始めていて、昭和49年50年、51年に私 NHK のアナウンサーになったんですが、はい、51年52年53年54年、会社に NHK に入って4年目の55年、はい、1980年に初めて甲子園で喋らせていただいた、
は
い、
それは大変意味のある大会ですね、1980年。
はい、忘れもしれません。1980年の春夏、初めて北海道の旭川放送局から出張させていただいて、はい、夏はですね、夏の時には札幌放送局に転勤していたのかもしれませんが、はい、あの出張旅費をいただいて放送させていただきました。ですから今日持ってきたんですけれども、今おっしゃっていたこのA3 番ぐらいのこの写真雑誌でしょ、これでしょ。
僕も持ってます、はい、
これグラフ の, あの雑誌なんですけれども、はい、1980年甲子園の夏、
そうです、
荒木大ちゃん表紙になってるっていう、そういう雑誌をもう毎回買って、私も
これです
記憶をつないでました、はい、
優勝校のピッチャーではなく、
そうなんですよ、
準優勝の
横浜高校愛校投手の優勝の年なんですよ。
うわ、久しぶりだな。1
年生の荒木大輔、
はい、
まあ、大ちゃんフィーバーの80年は甲子園球
場です。これね、僕ね津波で流されてるかもしれない、
あら、
ひょっとしたら。
これ実は私その時に買ったもんじゃなくて、引っ越しでちょっとですねなくした後、はい、いわゆる古本で、はい、買ったやつなんですけど、
はい、あの工藤さん最初に中継した試合って記憶に、
はい、あのね、東北高校と慶応高校
ですか、中条じゃないですか、
そうです、左腕の中条、
武田、これって初日じゃないですか、
初日だったかな、
これね、
とにかく不思議なんですけれども、 当時の私たちのその担当はですね、私まだ入局して4年目ですから一番若手だったんですけれども、はい、若手ベテラン割と関係なく初日から当たったり、はい、その初めての甲子園の夏なんですけど準々決勝までやってるんですよ。もちろんラジオですけれども、ずいぶん、まあ、思い切った
采配
起用したなというふうに思ってるんですが、で後からその中条投手と慶応のピッチャー熊本で、これあ長崎、ごめんなさい、長崎慶応高校ですよね、
う
ん、
はい、そうです
、元西っていうピッチャーで、うんうん、これもまただからその後プロ野球選手になって阪急に行ってオリックスで一郎たちと一緒に外野を守ったメンバーの一人です。
あ、なんとなんと、その試合僕は見てましたからね、宮城県人ですからね。
で私は決勝戦は、はい、そういう出張でしたから、出張旅費と担当がもう決勝の日はなかったもんですから、はい、準々決勝が終わったらもう認知に帰りなさいということで、決勝の横浜と早稲田実業は、はい、テレビで、で今日このあとニュースをやってくれる松本一郎アナウンサーは、はい、私より4年5年かな先輩なんですけれども、荒木大輔が外野に回ったのは俺見てるなって言ってましたから、決勝戦投げて打たれて彼は外野に回るんですよね、うん、
ずっと無失点で来てたのが初回に打たれましたからね、
はい、44回なんかいくつかの、ね、無失点記録作りましたけど、
僕はもう中学校が始まってたんですよ、夏休み終わって。
東北はちょっと早めに始まってたんですかね。そうなんです
、8月20日までだったんですね、はい、夏休みが、うん、休みました学校早稲田実業ファンだったから、
うん、あ、そうですか、
これは本当見ないとなと思って、非常に残念だなと思いながら見てましたけど、とってもそれだから本当に甲子園でどこが勝った誰が活躍したってことで年度をね、あの年はこうだったなっていうのが自分の体験と相まって、それが積み重なってきたなっていうふうに思います。
そうですね、でこの荒木大輔さんにも今年の6月にスポーツ明日への伝言でちょっとお話を伺ったんですが、はい、その時に1年生のピッチャーで荒木さん、
はい、
キャッチャーが佐藤浩二さんという3年生のキャッチャーだったんですが、はい、今城西国際大学の監督なさってて、で荒木さんに声をかけて、荒木さんコーチで入ってるんですよ。
へえ。
だからその間ずっとこの1年生の時にはサインにほとんど首を振らずに1回だけ振ったらしいんですけれども、うん、そんな話してましたね。だからつながってるんですよね、これもね、変な話、変な話
ね、野球の人脈ってね、はい、そういうのがずっと続いていきますからね、
うん、でもとってもだから先輩後輩がこう、まあ、野球部のイメージだと結構上下関係がありそうなんですけれども、この時は本当に何か先輩が僕たちのって、荒木さんが1年生の周りの世話もしてくれたっていうふうな話をしてましたね。
当時の早稲田実業そうだったってね、僕も荒木さんから話聞いたことありますけど、やっぱりリベラルな感じがあったって、まあ、あと当時は東伏見っていう駅にグラウンドがあったから、地下鉄の早稲田から馬場乗り換えて移動していく間、やっぱりもう追っかけの女学生がたくさんいるのをガードしながらっていうね、そういう風なことを思い出してくれてましたけど、でも工藤さんがちょうど入局されてからのやっぱり優勝校はやっぱり未だに言えますね、普通に
すごいですね。
長州業習志野
51
年大美林、
大美林か、
東洋大姫路、姫路
最後
PL 美濃島、
美濃島、
横浜、横浜、
報徳、
報徳って
言いますねすごいですね、もう中学ぐらいですね。
そうですね、やっぱなんかいろんなことがあったなって、やっぱり年度に紐付けられてるのはそうだなと思うし、うん、あと国立高校美濃島とかね、
あ、この時じゃないです
か。そうです
ね、都立の星っていう言葉はこの時だったから。
そう、それで山口ひとみさん、
はいはい、
直木賞作家が国立高校のことを応援してたから、エッセイに残ってるんですけども、 横断幕の浪人覚悟というのはとても良いみたいな。なかなか気が利いてるなと思って。
ああそうですか。
ちょっと僕 PTA 活動で時々国立高校行くんですけど、
はい、
甲子園出場記念の日ってのはあります。でも反応してるのは僕だけです。
そうですか。そうか。では夏のその子供の小学校の頃の風景っていうと、うん、テレビの向こうの甲子園。
そうです。それで閉会式が終わってなんかいつかの年だったかな、なんか外野の芝生映しながらなんかトンボが映ってたんですよ。もうものすごくなんかもう夏が終わるって嫌になっちゃって、2学期始まってあんま学校好きじゃなかったから、なんか甲子園が終わるとあもう今年もなんか終わりだなっていうふうに暗い気持ちになってたのを思い出しました。
トンボ来るんですよね。
そうね、今年は来たんですか ね
どうでしょう、
ね、
赤トンボが来てバックネットに止まってるのがよくこう見えるんですよね、甲子園でね、だからそうするとそろそろもうおしまいだなっていう感じになりますもんね、
なんかちょっと今工藤さんオープニングでも話されたけどやっぱり昆虫とかがちょっとずれちゃってきてるから、季節感がわからないし、それによって風景もやっぱり異なってくるんだなっていうのはすごく感じますよね。
今年は二部制で、それも少し経験なさったようですけど、暑さどうだったんですか、お感じになった範囲
が。僕はね、1日目2日目と2部しか行ってないんですけども、快適でした。
はあ、そうですか。
浜風強い日だったんですけどね、これなら楽だなと思って、正直第1試合第2試合2試合見たらヘトヘトになってきた経験があるので、これならこの涼しさならこれからも夕方の方で見ようかなと思います。ただ、10時過ぎたらご飯どうしようかなとか思いますよね。
そういう試合ありましたよ ね、
あれはまあ関係者応援団とかも大変だったと思いますけども、あの辺は課題ですよね。
ですね、まあこの暑さがでもこれからも続くとすれば、前に戻っていくことはなんか難しそうな気もしますから、まあ暑さがさらに厳しくなることも想定するといろんなことをまだまだ考えていかなきゃいけないのかもしれませんね。
まあさすがにちょっと異常気象ですからね、昔の甲子園でこんなに選手熱中症で倒れてたって記憶に僕ないんですよね。
あまり私の範囲ではないですね。開会式の時なんかもね、みんなずっと
給水したり、
やってましたけどね。さあそれでは、この時間最後に一曲、今度はそれこそ栄冠は君に輝くですか。
はい、やっぱり名曲だなと毎年思います。
思いますね、
はい、
いやこれを聞きながら涙していい大人かとは言いませんがお父さんの涙にお嬢さんどういうふうに思ったんでしょうか。
笑ってましたよ
じゃあこの曲をおかけして、その後はですね、天気予報明日の暦、そして、0時からはニュースをお伝えして、0時10分過ぎからまたこのミッドナイトトークの後半をお送りすることにいたします。前半ここまではスポーツジャーナリストの生島淳さんとお送りしてきました。では、伊藤久雄さんでいいんですね、曲は栄冠は君に輝く。
あふれて天高く純白の玉ほど飛ぶ、わほどよいだまなじりは観光に応え、潔しほほ笑む希望、風を を蹴りて冬の泣き白熱の力などわざぞわかどよいが一挙に一打をかけて青春の参加を崩れ
さんの歌で復刻版でお送りしました栄冠は君に輝くでした。さあそれでは続いては全国の天気概況です。明日3日は前線が本州付近を南下するでしょう。東北から北陸では朝にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。晴れ間の出る関東から九州も天気の急変にご注意ください。沖縄は曇りや雨のところが多く、一時的に雨足が強まるでしょう。九州と四国、中国地方、近畿、東海から関東は晴れ間が出ますが、大気の状態が不安定になる午後を中心に、ところどころで急な激しい雨や雷雨がありそうです。道路の冠水や落雷、突風に注意してください。北陸と東北は午前中は雨の降るところが多く、局地的に非常に激しく降るでしょう。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。北海道は明け方まで雨のところがありますが、次第に天気が回復するでしょう。ただ午後はにわか雨や雷雨に注意が必要です。最高気温ですが、那覇が32度、鹿児島34度、福岡は35度、高知は34度、松山と広島は35度、松江は33度、大阪36度、名古屋は37度、東京は37度、金沢33度、新潟は31度でしょう。仙台35度、秋田30度、札幌は27度、釧路は22度と予想されています。では続いて各地の明日の日の出の時刻をお伝えしていきます。明日9月3日水曜日、各地の日の出の時刻です。札幌は5時1分、札幌の日の出は5時1分、仙台は5時8分、仙台の日の出は5時8分。東京5時14分、東京の日の出は5時14分です。名古屋が5時26分、名古屋は5時26分。金沢も同じ5時26分です。金沢の日の出も5時26分。大阪が5時32分、大阪の日の出は5時32分。各地の日の出の時刻ですが、広島は5時45分、広島の日の出が5時45分、
松江5時41分、松江5時41分、松山は5時44分、松山5時44分、福岡5時54分、福岡5時54分、那覇が6時10分、那覇の日の出は6時10分です。まもなく午前0時になります。
日付が変わって9月3日水曜日午前0時の NHK ニュースです。前線などの影響で秋田県では平年の9月1ヶ月分を上回る記録的な大雨となったところがあり、川の氾濫が相次いで発生しました。秋田県では再び雨雲が発達しているほか、大雨の範囲は次第に南へ移動する見込みです。秋田県、山形県、新潟県、それに石川県ではこのあと朝に